長井舞とおっきなお友達。もふもふ、長井舞です。最近ね、長井の携帯電話に間違い電話がよくかかってくるんですよ。で、この間も、なんか、小林、誰々さんですかとか言われて、いや、違いますっていう電話がかかってきたんですけれども、そのちょっと前はね、なんかリカちゃん電話がかかってきて、本当なんですよ、これ。子供だったんですけれども、相手が、まじまじ、リカちゃん、私リカちゃん、私リカちゃんだよ、ね、リカちゃんって言ってるの。ひたすら。で、あー、リカちゃんなんだーって言ったら、あ、間違いましたーって切られて、なんだったんだろうなーってちょっと思っているんですけれども、うん、間違いではね、なんだろうね、なんか、よくさ、携帯にさ、迷惑メールが多いので、アドレス変えましたっていう友達からいただくんですけれども、私、全然迷惑メールとか全然来ないんだけど、間違い電話が何せ多くてね、かけやすい番号なんでしょうかね。わかりませんけれども。さてさて、先日、音劇場、たくさんの方に来ていただき本当にありがとうございました。お便りをいっぱいいただいているので、その中からいくつか紹介させていただきたいと思います。では、こちら。イムスケさんよりいただきました。こんばんは、まいにゃん、こんばんは。5月20日の昼の部の音劇場に来ました。まいにゃんのソロライブ以来なので、10ヶ月ぶりくらいでしょうか。久々に元気な姿が見られました。ブログに書いてあった通り、まいにゃんの出番満載でしたね。参加した甲斐がありました。朗読劇を見たことは2回くらいしかないけれど、それはそれで味わいがあって、アフレコを見ているようで楽しかったです。それから、失礼ながら、マイニャンが役者として頑張っているんだなぁという実感を得ることができて、大満足でした。大丈夫よ、失礼じゃないよ、嬉しいよ。ライブは、新曲、かっこ、曲名覚えられなかったっす、と、スイートタイム。大好きマイニャンって、みんな言ってくれてたので、よかったなぁと。まあ、そのあたりについては、プロっぽい方がたくさんいたので、問題なしでしたね。ええ、自分も叫びましたよ。周りに書き消されましたけど。夜の部には交通機関の都合上行けなかったので残念でした。また次回に機会があれば会いに行きますといただきました。ありがとうございます。そうなんですよ。先日のね、朗読ライブで、こちらね、なんていうの、探偵物。で、長井のやった役はすごいおバカな役だったんだけど、いやー楽しかった、すごく。ただね、テンションを上げるのがね、すごいね、結構楽屋ではもう、ドーンって静かにしてました。もう舞台でガッて上げるから、後ろで上げちゃうと持たないな夜までと思って、すごい、もうほんと楽屋では、はーっていう感じで、かなり低いテンションでいたんですけれども、でね、ライブパートでは、昼の方はスイートタイムと、そして新曲の世界一の魔法という曲を歌いました。そして夜の方は、おっきなお友達という、なんと、この番組のテーマソングとなる曲を歌ったんです。うん。ね、新曲どちらとも、この夏発売予定のね、ミニアルバムに収録予定ですので、まあ、ね、完成したら、ぜひこの番組でも流せたらいいなぁと、密かに企んでおります。では、感想メールバシバシ読みたいと思います。じゃあこちら、なおこ姉さんよりいただきました。音劇場お疲れ様でした。ありがとう。いつ見ても、いつ聞いても、いつ感じても、マイニャンの生歌には涙が出ます。特に、スイートタイムは会場との一体感がすごくて、本当に感動します。ライブって本当に素敵な空間だなーって思います。誰々のファンじゃないからっていう感情が全くなくて、ファンであってもファンでなくても一体化して盛り上がれる。みんなで手を振ったり、見よう見真似でコールしたり、ちょっと車に構えてみたらおかしな光景かもしれないけれど、私はその一体感がすごいと思いました。音楽ってすごいな、舞台の上の人って本当にすごいな、好きが集まるとものすごい力が生まれるんだなって、そんな風に感じました。長井はね、お客さんがすごいなって思ったよ。新曲も素敵でした。大きなお友達はいい歌ですね。こんな風にみんなが手を取り合って平和が広がっていったら素敵だなって。発信は小さなところでも広がっていけば地球をも覆い尽くせるんだなーって、素敵なテーマソングが出来上がったのがとても嬉しいです。世界一の魔法も可愛らしくて好きなんです。ですが、大きなお友達のメール職人ファイトだよの歌詞にやられました。今年の夏は大きなお友達をパワープレイしますわ。アルバムの発売日が楽しみです。 ライブの話ばかりになってしまって申し訳ないのですが、すごくいいライブだったなぁと思ったのでメールしました。もちろん、舞台の方もとても楽しめました。さっちゃんとみちの掛け合いは最高です。すごく仲良くて、きっと稽古場も楽しいんだろうなぁっていうのが想像できます。切なく悲しい物語ではあったけれど、じーんとするお話でした。次回作はどんなのだろうとワクワクしつつ、のんびりとなっています。終始笑顔だったマイニャン、お疲れ様でした。マイニャンの笑顔大好きですといただいています。私もね、みんなの笑顔大好きです。本当にね、みんなの応援がね、すごすぎて感動して、長屋はね、新しい歌詞をまた書きました。ブログに載せてあるので、ぜひぜひ見てほしいと思います。エールの力っていうね。うん。なんかこうみんながね、一生懸命応援してくれてるその姿を見て、長屋は夜の部、ちょっとね、感想で涙が出てきてしまったんですけれども、その時の気持ちを歌詞にしています。そして、もう一個読んじゃおうかな。ジャミスさんよりいただきました。マイニャン、もふもふ、もふもふ。音劇場、夜の部を見に行きました。シリアスな劇だったので、未知の明るいキャラにすごく癒されました。その後のライブも盛り上がって最高でした。次回もみんなで絶対絶対楽しいライブにしましょうといただいています。どうもありがとう。本当にね、みんなのね、力とかね、パワーとかにね、すごい元気をもらって、本当に幸せな時間を送れました。なんかすごくね、結構大変なこともね、用意する過程であったんですけれども、それよりも充実感の方が大きくて、うん、またやりたいなってすごい思いました。うん、本当ね、舞台はいいね。うん、みんなとこうね、気持ちのね、この通じる場所ってすごいいいなって、本当に本当に思いました。お便りまだね、いただいているんですけれども、次回またいろんな普通歌なども紹介したいなと思います。それでは、お友達を迎えてのトークを最後までお楽しみください。今回もゲストにこの方に来ていただいています。
あ、間に合った。
いつもギリギリに駆け込むっていうキャラですか？
はい、プロダクションバオバブ、高橋圭一です。
はい、今回もね、いい声でね。
はい、今回もお招きいただきありがとうございます。
なんかさ、ささやいてほしい、その声は。なんかささやいてもらおう。
あれ、何？着メロよ？
着メロよ。じゃあ。
月額300円もらう。
高いな。ワンボイスなのに。
ワンボイス。
じゃあ、それで、じゃあね、好きだよって言ってください。
好きだよ。うわ俺が震えた。
いいねこれいいわ。ああ、これはちょっとね、女の子はドギマギしたのではないでしょうか。
女の子聞いてるのこれ。
あ、結構ね、これね、いるんですよ。
女の子ファンもいるんだ。
いるんですよ。ありがたいことに。
ちょっと真面目にやる。
何やる今まで不真面目だった
ね。違う違う、今ちょっと男ファン用のね、あれでやってたんだ
けど。そうだそうかそうかそうか。
ちょっと、うん、女の子バージョンちょっと入れるよ。
ちゃんと女性を
聞
いてくださって。まあ、大体男なんですけどね。男がほとんどの。
そうかそうか。たまにね。わかった、そこに向けてやるじゃん。
そこに向けて。
今日はその2、3人のためにやる。2、3人かよ。
いや、もうちょっと言います、
ね。いるよね。
支えてね。じゃあ、ください、ね、
はい。
はい、じゃあ今回もお題トーク行ってみたいと思います。はいはい、じゃあ、どれか弾いてください。
行きましょうか。
はい。はい。
風のバルバリシアさん、
はいはい、
子供の頃に好きだったもの、
うん、
子供の頃に好きだったものっていうとね、うん、うちのね、
うん、
親父が車を作るエンジニアさんだったんですよ、
はいはい、うん、
でそれの影響があって、うん、ちっちゃい頃のおもちゃっていうと、
うんうん、
例えば、うんうん、壊れちゃった時計だとか、うん、壁掛け時計ね、うん、とか機械仕掛けのものを、うん、が壊れたものをよし、これ分解してみろって言って持ってくるわけ。
うん、
俺の前に、
うん。
で、どうしてもいいと。
はいはいはい、
叩き割ってもいいから、うん、その中身を見てみろと。
うんうん、
っていう感じでね、ちっちゃい頃から何しろそういう機会を見せられてて。
うん、
で、やっぱり気がつくと、うん、そういうのが面白くなっててさ。
うん、
だから、ラジコンってわかるかね、
うんうん。
まさに俺がちっちゃい時ブームだったんだけど。
はいはい、
まあ、ラジコンだったりとか、うん、まあ、あとガンプラだよね。ガンダムのプラモデルと。何しろああいう作るものっていうのが、ものすごく好きで。
うんうんうん、
で、それがどんどん成長していくと車、うん、
なるほどね。
結局大人のおもちゃなわけですよ、うんうんうん、大人のおもちゃって言うとすげえ語弊があるな作る大人のおもちゃ、うん、まあ、うん、車ね、
まあ、そうだね、
そうそうそう、
うん、
そうなんですよ、
うん
うん、だから、うん、ちっちゃい時も機械を見せられるのと同時に、
うん、
まあ親父が作った車はこれだぞみたいな、
あの
車のなんていうんだろう、カタログがあるわけし、
多
分普通の人はね見ることないんだけど、
うん、
東京モーターショーって言ってさ、
はいはいはいはい、
あのみんながよく行くコミケだっけ、
うんうんうんうん、
あれをやる会場とかでやるわけですよ、
うんうん、
車がガッサリ集まって、
はい、
あれをちっちゃい時から見に行ってて、
お
で、そこに行くとこういう何分厚い図鑑がもらえるわけ。
なるほど。
車ばっかり乗っかってるやつ。
うん。
それが絵本代わりだったね、俺。
すごいね。ちっちゃい
時は。スーパーカーとかさ、うん、なんかランボルギーニとか、うん、ああいうフェラーリとかっていうのは、うん、型番まで全部ちっちゃい時に見えた。この子天才じゃないかって言われてたの、俺。
なる、
うん。どこでも上がったのか分かんないけど。う
ん、なんで車を作る方に行かなかったの？
車なんだろうね。うん。まあでもね、うん、車会社にはちょっと、やっぱ興味があって、知ってる人は知ってるけど、俺一瞬、サラリーマンやってたことがあって。そう。で、その時はね、車の会社に行った。やっぱり車が好きで、うん、売る方だったけどね。
おあ、でもさ、うん、やっぱ車を愛してる人の方が、売るのがなんだろう。
あ、
本当に心からいいと思って、
そうだね。
言えるから。
うん、進めるね、うん、情熱はやっぱりね。
ね。
自分が好きじゃないとね。
うん。他の機械とかも詳しいじゃん。車に限らず。
そうだね、俺携帯とかもさ、うん、携帯そうだ。俺結構携帯オタクだよね。
そうですね。
あのね、半年に一遍ぐらい買えるの、携帯。
なんか、私の周りにいる人って結構機械好きな男性が多いから、うん、男性はみんな機械好きな気がしちゃうんだけど、
ああ、そう。
まあみんな、世の中みんなそう言ってわけではない
し、ね。そうでもないね。うん。
うん、
まあ男はね、うん、基本でもやっぱ、メカ好きっていうのはあるだろうけど、うちの弟なんてだって逆にその反動かわかんないけどさ、
うんうんうん、反動だな。
ほら親父と自分の兄貴ができちゃうと、
うん、
全部それでできちゃうからさ、
うん、そっち行かないんですよね、うん、
あこれ兄ちゃんやってって持ってくるぐらい、何にも機械わからない、車の整備もできないもん弟、うん、
でも機械ができる男性はモテると思う。
モテるのかね、
うん、
自分はほら当たり前だと思って育ってるから、うん、なんかそこになんていうの、うん、スペシャリティを感じないんだけど、
でほら女の子って何か壊れてテレビとか、うん、わかんないんだけどって、あ直せるよとか言われると、うん、あちょっとこうかっこいいなっていう、
あ実際直せなくてもいいから直せるよって言ってほしいけど言っとけばいい、
直せなかったらちょっとこいつ何しに来たんだっていう感じはする、
ね、下心丸出しだよね、そのね、
ねお前うちに上がりたかったんだっていう感じはするけどね、
気をつけろよみんな
みんなで一部の女子に
女子、うん、違う違う、男性、
あ男性
男性ね、
そうだよね、
ダメよ、
う
ん、口だけの男ね、
口だけは良くないよね、そうよ、うん、じゃあ次お題いきたいと思います、
はいはい、
じゃん、こちら遠野かなたさんより、
はい、
ズバリ何フェチ、あいい質問だね、
それなんか俺に選ばせてくれなかったよね今ね、
うんそうだね
完全に
聞きたかった、
ね、完全に抜いたね、
うん、何フェチなの、
何フェチ、
うん、
何フェチだろうあれか、うん、それは異性に対して、
あまあ異性でも同性でも、
同性でも、
うん、
フェチか、俺なんだろう、
うん、声フェチとは言ってたよね、
あそう声フェチは強い、確かに、
どのような声が好きなの、タイプ的にいろいろあるじゃん、声でも低いから高いまで、
あそういや多分ね、うん、その声質それぞれに魅力がある、だ低い女の子もいるじゃない、
うんうん、
声低くても
かっこいい系ね、
そうなんていうの、うん、色っぽいセクシーな響きを持ってる人もいるし、で高い声でもさ、舞ちゃんクラスの高い声の人でもさ、うんうん、本当になんていうの、超音波みたいな声だったり、
はいはいはいはい、
の声の子もいれば、
うんうんうん、
すごく耳に入ってくる優しい声の子もいるじゃない、
そうだね、うん、
だそういう意味ではあれかね、うん、自分の耳にスーッて入ってきてくれる声、うん、
聞き心地がいい、
聞き心地だよね、
うん、あ長いも結構こういうフェチなところはあって、
うん、
あウエンツエイジ君の声とか好きで、
あ、
うん、なんかね、なんだろう、うん、好きだな。
なんていうの、柔らかい声かな。
柔らか、あったかい
声、ね。角のある声じゃないよね。
うん、好きですね。うん。あとは何フェチ？
あとなんだろう。
うん？
女の子を見る上で、じゃあどこを見るか。
うん、あ、どこを見るか。うん、
ポニーテール。
あ、言ってたね。ポニーテール好きって言ってたね。
多分ね、広く言うと、うん、ポニーテールに限らず、
うん、
髪型にくらってくることはある。
髪型ね。うん。
普段、普通にサラって下ろしてる子が、
うん、
なんか上の方でキュキュって結んできちゃったりとか
はいはいはいはい、
あ三つ編みには燃えねえな俺別に、
あロリコンではないのね、
うん、あでも男って多分何かしらさそういう要素ってあると思うんだけど、
うんうんうん、
強くはないと思う、ロリーなところも多分ちょっとあるかもしれない、
うんうんうんうん、
でも三つ編みとかは別に何とも思わねえな、
あ制服とかはどうですか、
制服か、うん
なんかすごい嬉しそうに制服かって
制服って高校、うん、高校生ってこと、
まあ、
学生服ってこと、
うん、学生服とか
あんまりあのね、
スチュワーデスとかは、
あんまり来ねえな、
あじゃあ制服はあんま好きじゃない、
あナース
ナース、
まあリアルなナースはエロいよね、
ないエロいかどうかが基準、
あそっか、あそう、うん、かな、
あでも そうかそうかそうか、うん、でもエロいというふうに感じるのは確かにフェチっていうか、うん、ね、重要ですよね。
そうだよね、うん、結局
セクシーさを、ね、そうそうね、求め、
自分がグラってくるっていうことだ
よ
ね、
うん、そうそうそうそう、キュンですよ、ね、女の子で言うところの、
そうね、だから俺メガネとか別に特にだからないんだよな。
あー、なるほどなるほど。
あとなんだっけ、普通女の子が言うフェチはなんだっけ、メガネとスーツ、
スーツ、うん、スーツ、穴が好きだな、スーツ、
スーツか、
うん、カチッとしてるから、なんか真面目な人が割と好きだから、うん、カチッとしてるスーツ
多分さ、うん、あの俺らの業界ってさ、うん、あんまりスーツ着ないから、
うん、そういうことなん
ですよ。そうだよね、だから俺も多分女の子が、うんうんうん、たまになんていうのかな、セミフォーマルなカチッとした感じを着てくると、うんうんうんうん、まあドレッシーな格好ではなくて、ちょっとOLスーツなものを着てこられたりすると、
う
ん、多分クラッとくる、確かに。見てみたいと思うね。
うん、なんか普段見ない方が、そうそうそう、ね、なんかね、
そうだよね、
ドキッとしますよね。
そ
う
だ
ね。
だからマイちゃんの、うん、それこそな、うんうん、OL 姿とか、うん、見てみたいよね。
似合うと思います、私OL 姿。
あ、似合うかもよ。
あ、ほんと？うん、
髪、上で髪キュキュって。
ああ、ね、あの、ちょっとこう、財布を片手に持って、ちょこちょこ歩きながら、
それ何、あの、お昼休みで、
お昼休みに、
お弁当買いに行く。
OL さんを今想像した。
ゆるくね、それ。
ゆるい、ダメ
もっとほらね、もっとキャリアウーマン的なさ、
もっとこう、ビシッと
カチッとした、そうそうそう。
あ、
あの、もう上でこういうパチンって、ね、髪結んでる。
あ、でも私、自分が OL だったらっていうのを想像したら、うんうん、なんかね、きっと喋り方も変わってたと思うし、
そうだね、
もっときちっと喋って、いや今がきちっとしてないつもりはないんだけれども、うん、なんかやっぱりこうやってちょっとこうポニョっとしてても許される業界だし、
う
ん
う
ん、
まあね、
許される職業だから、うん、こうなんだと思うね、うん、で私根は結構厳しいから、
うん、そうだね、
そう、あ、わかります、そうだから、うん、割となんだろう、年上なんだけど、年下に見られるんだけど、うん、上司みたいな位置になってたと、うん、自分で思うんですよ。だから、ね、割と女子からは厳しいから、うん、あの先輩怖いよって言われるタイプの女子になってたと思うので、うん、ね、結構仕事場ではすごいきついのに、で、家に帰って彼氏には甘えるみたいな。
ツンデレの見本だよね。
そうそうそうそう、そういうOLになってたと自分で思う。そうそうそう。
あー、なるほど。ツンデレ要素は今普通には持ってるの、あなたは。
今はね、うん、今はそうでもないですね。
そうでもないんだ、
うん、
じゃあ OL だったらっていう方が強いんだ。
あ、そうですね、うん、OL だったらきっとそうだろうなと思って、今はあんまりツンの部分は出してないっていうか、出せなくなっちゃった、職業から。なんか声優さんって謙虚な方が多いし、
はいはい、
割とこう周りを立ててなんぼなところっていうところがあるから、まあ
ね、自分が自分がだとね、
そうそうそうそう、だからすごい最近というかここ何年かはすごい丸くなったなって自分で思う、う
ん、ああ、なるほど、
うん、
体型的に、
体型的に体型的には、うん、ここ何ヶ月ちょっと丸いけどね。
ほんと、
うん、
一時ほらやつれてた時あったじゃん、なんか、
あったあった、
ねえ、
あった
ねえ、
やつれたね、私
ずいぶんだから健康的にあれだよね、
うん、
あ、ま、太ったとかじゃなくて、なんかすごい血色がいい顔してる。
よかった、そう、一時期ね、ご飯が食べられないほど、
うん、っていうね、やつれてた時あったよね。
やつれてた、やつれ
てたね。
ほんとだ、
ね。
確かにそうかも、うん。うん。ご飯が美味しいわ。
大事大事。
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 そうですね。うん。
何の話だよ。
あはは。そう、フェチからね。
フェチからね。
あったけれどもね、はい。うん。もう一個じゃあ行ってみる？ほうほう、最後。はい、じゃあこれ。
風のバルバリシアさん、
はい、
初恋の相手は今何してる？
あ、知らないよね。
初恋がまずいつかって話だよな。
うん、初恋いつでした？
俺ね、幼稚園だね。
うん、早いな。
幼稚園の時だから、うん、今でも覚えてるけど、ルリちゃんっていう子で。
ルリちゃん来た。
ひらがなでルリちゃんっていう子でさ、うん。もうその子だって幼稚園なわけでしょ。うん、もう小学校に上がった段階で、うん、もういなくなっちゃってて。
え、転校しちゃったの？
あ、転校しちゃったんだろうね、きっと。なんでいなくなったか分かんない、覚えてないんだけど、
うん。
そうだね。もうその段階で何してるか分かんない。
わかんない
ね。おう、なんだろう、そういう場合は何、うん、想像、
想像しよう。
な、まあ普通な、うん、俺ぐらいの年でさ、同い年っつったら、うん、もう普通に子供2人ぐらいいて当たり前じゃない。
あ、いるかもね。
うん。ね、多分旦那といい、
うん、
一軒家あるいはまあマンション買って、
はいはいはいはい、
子供2人ぐらいで幸せに暮らしてるんじゃないのか。
まあでもそうであってほしいよね。
まあそうだね。
うん、なんか幸せでいてほしいよね。
普通になんか、うん、うん、俺らみたいに危うい、
そうだね、
うん、ギャンブルな、
そうだ ね、職業を選んでほしくないね。
職業選んでほしくないね。
うん、そうだね。じゃああんまりルリちゃんの記憶はないんだ。
あ、全然ないね。
名前だけはしっかり
覚えてる。名前だけは覚えてる、本当。
ポニーテールだった？
あ、ポニーテールだった。
起きた。
あ、そこか？
そこ、
俺そこが
ルリちゃんじゃないの？
トラウマって言わねえな、そういうの。
そうなんていうのかわかんないけど。
ね。
ね、でもほら、男の人は初恋の人を忘れられないとかよく言うじゃない？
あ、本当。
うん、だからそうかもしれないよ、ルリちゃんかもよ。
なるほどね、うん、でも髪のねすごい長い子だった。幼稚園生ってなんていうの、母親が伸ばさせてたりするじゃない、うん、ああね、まあ、今と時代わかんないけど、
うんうんうん、お母さんが髪を結ってあげたりとか
する
から
、ね、そう
そうそう、うん、あ、そうね、じゃあ髪長い人結構好きですか。
俺髪長い子じゃないとダメですね。
お、そういうことか、うん、それフェチじゃん。あ、1個前のテーマでそれ
そうだね、
それフェチっていう
の、それフェチだ昔はね黒髪が好きだったんだけど、今別に全然こだわんなくて、うんうん、でも長さはやっぱこだわる。
あ、うん、それをフェチって言うんですよ、ケイチさん。
まさにだね。
遅いよ。
髪長い子がバッサリ切ったら、俺そこでもう結構、うん、引くじゃないけど、
うん、なんかイメージ変わるもんね、うん、髪型でね。
あ、そうなんだって言ったら、うん、ああ別にあれだ、そんな好きじゃなかったかもって。
あ、でもそれ言ったら長いはロン毛がダメなんですよ、男性の。
逆にね。
そうそうそうそう。
あれ、俺。
あ、まあ、ギリギリかな、それは。
ギリギリ？
ギリギリかな。
肩乗ってる、う
ん、まあ、その辺はまだいいんだけど、
はい、もっと長いやつ。
そう、キムタクは、うん、私初め好きだったんだけど、はい、ロン毛になっちゃってから、うん、全然興味なくなっちゃって。
わかる、うん、そういう感覚だよね。
そうそうそうそうそう、ね、だけどまた短くドラマの撮影かなんかでなった時に、うん、あ、やっぱりかっこいいんだなって思って、うん、
かっこいいよね、短い
のね。そうそうそう。で、もうその究極を言うなら、なんか結構坊主が好きで。
あ、わかる
わかる、うん、で、私野球も好きなんですよ。だから野球部フェチですね、長いは。
野球部フェチ野球の坊主とおしゃれ坊主ちょっと違うぜ。
違う違う違う。でもなんか、うん、そうね、野球の坊主はかなり好きかな。
かなり好き。
高校時代とか、うち女子校だったんで、野球部の人を間近に見られる機会がなくて、うん、なんか気づくとついてっちゃうんですよね。軽く後ろついてっちゃうんですよ、
ね、危ない子だよね。
危ないね。
危ないよね。
ね、で別に声もかけないし、はいはい、好きになった人が結構野球部だったことが多かったんで。
ああ、そうなんだ。
なんか野球部ばっか好きになっちゃってて。
ああ、じゃあもう本当に好きなんだね。
すごい好きみたいで、なんか爽やかじゃないですか。
爽やかね、坊主。
そうで、坊主にするほど野球が好きなんてかっこいいっていう。ああ、なるほどなるほど。
中にはいるけどね、本当に、うん、なんで坊主なんだよってやつはやっぱり。
あ、で、あれ、ケイさん野球部だったっけ？
俺野球部だった。
なんで坊主だよって言ってた？
言ってた。
あ、やっぱり。うん、
言ってた言ってた。誰が決めたんだよ、野球部坊主って言ってた。
いや、かっこいいですよ、坊主は。
そうなんだね。うん、だ逆に、ちっちゃい時にもう坊主やってるから、うん、大きくなって坊主に全然憧れない。
それはそうかもね、うん。私もそうかも。中学校が、髪を肩についちゃいけないっていう法則、うん、法則だったん
だ。法則肩についちゃいけない法則。
すごい法則だよね。どんな法則やねんって。髪を肩についちゃいけない法則。
いけない法則。
法則だったんで、はい、それからなんか反動で高校以降はずっと伸ばしてる。
ああ、やっぱそういう反動はあるね。うん、そうそうそう。
なんか、あとは顔が丸いから、なんかね、肩ぐらいだと丸いのが際立つから、うん、こう伸ばしてごまかす。
あ、そういうのもあるんだ。
うん、長い方がまだ丸みは隠せる。
なるほどなるほど、うん。俺もそうだよ、でも。あの、くせっ毛が長い方が落ち着くので、必然的に伸ばしちゃうんだよね。
うん、あ、でもケイさん今のは似合うと思います、その長さは。
うん、なんか、これが嫌だったら多分ね、坊主にしちゃうと思う。うん、もう。めんどくさい、くせ毛が。
坊主は坊主でいい
ね。ね、坊主は坊主でね。
うん、
いや、俺が似合うかどうか分かんないけどね。
そうね、今想像してみたけど、あんまり似合わなかった。
ね、俺も怖いもん、坊主。今坊主に
する。冒険だよね。
冒険だね。
アーティストだしさ。
ね。ね、アーティストっぽい坊主になるか。
うん。うん、失敗しちゃうか。
失敗しちゃうか。怖いね。
ね、
うん、確か
に。じゃあ最後にケイシさんに甘い言葉をささやいてもらって終わろうかな。
なんでしょう。
じゃあ、数少ない女子リスナーに向かって何かささやいてください。
はいはい、なんだよ、
うん。
これからも高橋圭一をよろしくお願いします。
いいんじゃないですか。
いいのかな、こんなんで。
はい、いいけど。
人のラジオに来て。
うん、いいと思う、ほら。
本当？
うん、ゲストだし。
はい。
はい。ということで、皆さん、これからも大きなお友達もよろしくね。はい。今回のゲストは高橋圭一さんでした。
ありがとうございました。
長い前と、おっきなお友達。